します。新約聖書マタイによる福音書第22章15節から22節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書43ページです。新約聖書マタイによる福音書第22章15節から22節まで朗読いたします。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところで、どうお思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか。かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスは、これは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。先日は、各地のキリスト教会で、2.11 集会が開かれました。2月11日はですね、日本のカレンダーでは建国記念の日というふうになっております。これは古事記や日本書紀に登場します神武天皇がですね、最初の天皇が即位した日、それが西暦に直すと2月11日であるとされている、その日に建国記念の日というふうにしたということです。日本の神話に基づいたものでありまして、戦前は国家神道とも非常に強く結びついていました。戦時中のキリストの教会、日本のキリスト教会は国家からの圧力を受けて神社参拝を容認したり、また戦争協力をしたりしました。日曜礼拝におきましても、皇居に向かって一礼をする球場礼拝を行ってから礼拝を始めていました。朝鮮半島や中国大陸のキリスト教会を日本が帝国主義的に管理統制する、そのためにも日本のキリスト教会が協力した、そのような歴史もあります。こうした歴史への反省から、戦後廃止されていました建国記念の日が戦前と同じ日、戦前は紀元節というふうに呼ばれていましたけれども、その2月11日に定められました。これは1966年のことでありますが、そのためキリスト教会では非常に強い警戒心を持ってこのことを受け止めました。現在もこの2月11日を信教の自由を守る日というふうに呼びまして、各地のさまざまな教派で、教派のキリスト教会で 2.11 集会が毎年行われています。 マタイによる福音書の今日の箇所は、教会と国家の関係を考える上で、大変重要な聖書箇所としてたびたび取り上げられます。日本はいわゆるキリスト教国ではありません。日本では必ずしもキリスト教の考え方に従って国家の運営がなされるわけではありません。このマタイによる福音書の舞台はですね、ローマ帝国の支配下にあります。キリスト教徒やユダヤ教徒のような聖書の神様を信じていない異教徒による支配を受けていた、そういう状況の中で語られているものです。そういう意味で日本のキリスト教会、日本のクリスチャンが置かれている状況は、今日の箇所に記されている状況とよく似ていると言えます。いわゆるキリスト教国でこの聖書箇所をですね、解釈する時よりも、むしろこの日本でこの箇所を読む方がその状況がよくわかる、自分日本に似ているなと考えながら読むことができると言ってよいでしょう。イエス・キリストが異教徒の国家による支配を受けている、そういう時に信仰者がどのように振る舞うべきか教えておられる、どのように振る舞うべきか教えておられるのか、共にですね、そのことを考えていきたいと、確認していきたいと思います。この話というのはイエス様の方から始められたわけではありません。むしろユダヤ人の指導者たちが仕掛けた罠ですね、その罠にイエス様が答えられた、対応するために答えられた、そういう言葉があります、言葉です。その前まで、これまでのところ3つの例え話がイエス様によってなされました。それらの例え話というのはいずれもユダヤ人の指導者たちが神様から託された役割を果たしていない、神様からの招きに応じていない、そういう実態を指摘していました。それを受けてですね、腹を立てました。ユダヤ人の指導者たちがイエス様を捕らえようと考えます。けれども群衆がイエス様のことを神様から使わされた預言者だ、このように思っていますので、簡単には手を出すことができません。そこで何とかイエス様を捕らえる口実、イエス様を不利に入れるための罠を仕掛けようとしたわけです。15節を読みします。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。彼らが考えたイエス様の言葉尻を捉えて、そして罠にかける方法というのは、質問をする。イエスと答えてもノーと答えてもイエス様に不利に働く、そういう質問をするということでした。16節を見ますと、ファリサイ派の人々は自分たちの弟子たちをイエス様のところに使わします。そしてそのファリサイ派の弟子だけではなくて、ヘロデ派の人々と一緒にイエス様のところに使わしたとあります。実はこのヘロデ派と呼ばれる人たちのことがよく分かっていません。学者たちの間でもいろんな意見があります。イエス様がお生まれになった時にイスラエル全体を支配することを許されていた、いわゆるヘロデ大王、彼の場合はローマ帝国からイスラエル全体を支配することを許されていたわけですけれども、 もしかしてそのヘロデ大王のことではないようです。ヘロデ大王はすでに死にまして、その息子のヘロデ・アンティパスと呼ばれる人物が北部のガリラヤ地方だけを治めていました。南のユダヤ地方、エルサレムがある地方ですね、そちらについてはローマ帝国から使わされた総督、ローマ総督が直接統治をしていました。ヘロデ派と呼ばれる人たちはユダヤ人の血を受け継いでいるヘロデが南のユダヤを含めてイスラエル全体を治めるべきだ、そう考える人たちであったというのが、このような考えが一つの説であります。つまり、ローマ総督によりますユダヤ地方やエルサレムの直接統治、これに反対をする立場です。いや、そうではない、それとは逆だという説もあります。ヘロデ・アンティパスという人物はローマ帝国の後ろ盾を得てですね、ガリラヤ地方を治めることを許されているわけですから、ヘロデ派というのはローマ帝国によるエルサレム統治を容認する、そういう立場だという説です。このようにですね、ヘロデ派は反ローマなのか、それとも親ローマなのか、はっきりしていません。けれども、ヘロデというですね、支配者の名前がついたグループであるわけですから、非常に政治的なグループ、政治と結びついている、そういうグループであったということはできるでしょう。政治的なことに非常に敏感な人々であったはずです。イエス様がローマ帝国による支配を支持する発言をするとしても、あるいはそれに反対をする発言をするとしても、過剰な反応が起こりそうな、そのような気配です。こういう人たちをあえて一緒に行かせたわけです。ファリサイ派の人々の立場は明確です。彼らは異教徒である異邦人との交わりを持つことさえも嫌いました。ローマ帝国に協力して税金を集める徴税人を罪人とみなして非難していました。神殿のあるエルサレムを異教徒であるローマ帝国に直接支配される、こういうことはですね、ファリサイ派の人々にとっては受け入れられることではありませんでした。ファリサイ派の人々というのは律法の教えに大変熱心な人たちです。ファリサイ派の弟子たちがイエス様のところへ来て律法についての質問をする、そういう様子ならば、自然なことのように見えたかもしれません。これが彼らの作戦です。ファリサイ派がいつもしているように、律法についての質問をして、そしてそれにヘロデ派が過剰に反応をしたら、これはイエス様を訴える口実になるでしょう。ファリサイ派の人々はまず一見イエス様を持ち上げるようなですね、前置きをします。16節の後半です。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。誰をもはばからない、ヘロデ派を前にしてもローマ帝国を前にしてもはばからないはずだ、そんなふうに、言うわけです。イエス様を持ち上げているようでいてですね、はっきりものを言えよというふうに迫る、そんな言葉にも聞こえます。17節。 ところでどう思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めることは立法にかなっているでしょうか。かなっていないでしょうか。税金を皇帝に納める。この税金こそがローマ帝国による直接支配を象徴していました。税金というふうに言われていますのは、いわゆる人頭税のことです。女性も子どもも含めて一人当たりいくらという税金を支払わなければなりませんでした。この人頭税というのは、ヘロデが支配する北のですね、ガリラヤ地方では支払う必要がありませんでした。ローマ総督によって直接支配されるエルサレム、それを含むユダヤ地方では支払わなければならない。この直接統治が始まってから導入された税金であります。前のヘロデ大王の時にもなかった。ヘロデではなくて次のですね、ローマ総督が直接支配をするようになってから導入された比較的新しい、税金であったわけです。その人が存在している、それだけで支払わなければならない税金でありましたから、ローマ帝国に従属させられている、そのことを強く感じさせる税金であったことだろうと思われます。言い換えれば、この税金を払う、この人頭税を払うということは、彼らにとって異教徒による支配を受け入れるということでもあります。神様の民である、主の民である自分たちがローマ皇帝の民であるということを受け入れてよいのか、これは立法にかなっているでしょうか。これはですね、立法にかなっているでしょうかというふうに言いながら、実際にはですね、この主の支配を否定する税金を受け入れてよいのか、こういうことをですね、問いたいわけです。イエス様が皇帝に税金を納めることは立法にかなっている、このように答えれば、主の民であることを否定している、そんなふうに非難されることになるでしょう。群衆の支持も失うことになるに違いありません。話をしているこの場所はですね、主の神殿の境内であります。ですから大騒ぎになるかもしれません。逆にですね、皇帝に税金を納めることは立法にかなっていない、このように答えれば、エルサレムに駐留するローマ帝国の軍隊が動き出すかもしれません。実際イエス様よりも少し前の時代、この税金が導入されたことに反対をしてですね、イエス様と同じガリラヤ出身のユダという人物が反乱を起こして鎮圧されています。また同じようにガリラヤ出身者が税金に反対をして人々を扇動しているということになれば、直ちに警戒されて捕まってしまうかもしれません。イエスと答えても、ノーと答えても、立法にかなっていると答えても、かなっていないと答えても、イエス様を危機に陥れる罠であります。18節、イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。イエス様は彼らの悪意を見抜かれました。普通に 律法についての質問をしているように見せて、実はイエス様を陥れる罠を仕掛けていました。まさしく偽善者たちの行為であります。その悪意を見抜かれた上でイエス様はこうお答えになります。19節、税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。ローマ帝国で使われていましたデナリオン銀貨、これには皇帝の横顔が刻印されていました。ヘロデ大王やヘロデアンティパスも銅貨を発行していたようですけれども、そちらには肖像は描かれていませんでした。皇帝が作るこの銀貨には皇帝の横顔が刻印されていました。ユダヤの血を引く支配者たち、ヘロデ大王やヘロデアンティパスの発行する銅貨には肖像は描かれません。これは実会の第2回、あなたはいかなる像も作ってはならない、この第2回がありますので、ユダヤ人はコインに肖像を描くことを嫌いました。またですね、このデナリオン銀貨には銘も刻まれていました。どんなふうに刻まれていたか、当時のこのティベリアス帝の銀貨にはティベリアス帝アウグストゥス神の子、つまり神の子というふうにありまして、さらにその裏面には大祭司というふうに記されていました。皇帝が神の子であり大祭司である、まあ、そのように言うことはですね、旧約聖書の律法に照らしてユダヤ人たちが受け入れることのできないことでした。まあ、皇帝、ですね、その税金を納めるお金を見せなさいと言われて、まあ、そのような皇帝の肖像と銘がある銀貨をですね、すっと持ってくることができたということでありますので、まあ、それ自体がですね、彼らがローマ皇帝の支配をもうすでに受け入れていることを象徴しています。しかもですね、彼らは主の神殿にその銀貨を持ち込んでいるわけです。まあ、彼らのですね、偽善者ぶりがここにも現れています。しかしイエス様はここではそのことは問題にされません。イエス様の答えはこうです。21節の後半です。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。皇帝という異教徒の支配を受けていますけれども、イエス様はそのすべてを否定するということはなさいません。銀貨にさえ異教的な要素を見ることができますけれども、それでも皇帝の支配に負っているものがある、そのことを認めるわけです。皇帝は軍事的な支配によってローマ帝国を外敵から守っていました。まあ、それによってローマ帝国の中には一定の平和が確かにありました。一定の秩序もありました。統一された銀貨を使うことによりまして、商業的な取引にも秩序がもたらされて、安定した取引がなされていました。犯罪に対する法的な取り締まりも行われていました。皇帝のものとして皇帝に支払うべきものを負っている、 それを皇帝に返しなさい。このように言われるわけです。その一方で、神のものは皇帝のものよりもはるかに大きなものです。全世界を支配されている神様は、皇帝にも権威を授けられたお方です。それだけでなく、皇帝などの国家の支配者とは関わりのないところでも、人々に豊かな恵みを与えてくださるお方です。そのような全世界の支配者、まことの神を知る者たちは、この神様に対して感謝をし、お返しをすべきものがあります。皇帝に税金を支払えば、皇帝の民で民となり、主の民となく、主の民ではなくなる。まあ、そんなふうにですね、ユダヤ人たちは考えていたわけですけれども、そういうわけではないということです。神の支配は皇帝の支配よりもはるかに大きなものです。ファリサイ派の人々は皇帝に従うか、神に従うかの二者択一で考えていたものと思われます。しかしイエス様の答えは、皇帝の支配と神様の支配は全く次元が違うということを明らかにします。神の支配ははるかに大きいものなので、神の支配を壊すものでなければ皇帝の支配も尊重されることになります。この答えに罠を仕掛けようとしていた人々は驚き立ち去って行きました。予想外の答えであったということもあるかと思います。また同時にですね、イエス様のお答えになるこの神様のお姿、神様のお姿に恐れを持ったということであったかもしれません。クリスチャンや教会もこの世の国家に対して基本的に服従をします。税金を払いますし、法律にも従います。実際クリスチャンも市民として行政サービスなどさまざまな益を受けていますので、国家から求められる税金などの支払いに応じます。皇帝のものは皇帝に返していることになります。教会も宗教活動については免税になります。つまり献金などの受け取りにはですね、税金がかからないということになります。まあ、そのような法的な保護を国家から受けていると言えます。ですから教会も法律を遵守しますし、また牧師の給与などの支払いの時には税金を支払います。宗教活動以外の活動で収益があれば税金も支払うことになります。この教会ではそのような宗教活動以外のことは行っていませんので、そのようなことにはなっておりませんけれども、基本的に教会も法律を遵守するわけです。このように通常は国家に従います。けれども国家の支配が神様の支配を妨げる、そういうことが起こった場合には対処の仕方が変わってきます。神社を参拝し異教の神々を拝むように、そんなふうに強要されるならば、これは実会の第1回私のほかに何者も神としてはならない、これに反することになりますから、従うわけにはいきません。コロナ禍のために一時期多くのキリスト教会が礼拝を休止してしまいました。 これは日本ばかりではなくて、世界中のキリスト教会で、いわゆるキリスト教国においても起こったことでした。日本では直接的にですね、礼拝に集まることを禁止されるということはありませんでしたけれども、それでも人が集まることは控えるべきだという圧力がかかりまして、多くの教会が礼拝を休止しました。教会がですね、自ら感染のリスクなどを考えて、自主的に判断して集まることを休止するということであれば、それは尊重されるべきでしょう。しかし、国家や社会からの圧力、外部からの批判などを恐れて礼拝を休止したのだとしたら、これは戦時中に犯したのと同じ過ちを犯す、そういう体質を今の教会も持っているということになります。国家がコロナ禍を理由として教会の集会や礼拝で集まることを厳しく取り締まる、このコロナ禍を口実にして取り締まるということが、アジアの国々で大変厳しく行われました。国家がもっともらしい理由を用いて教会に圧力をかけるということはですね、決して過去の話ではありません。今の日本でも起こり得るということを、私たちはこのコロナ禍を通して経験したのだと言えます。皇帝のものは皇帝に返します。国家から受けている恩恵は確かにありますので、基本的に私たちはふさわしく法律などに従う必要があります。しかし、神様のご支配は国家よりも大きなものです。神のものは神に返します。そのようにして神様に忠実に従う歩みを続けていきたいと願います。お祈りをいたします。主よ、あなたのご支配が皇帝をも超え、国家をも超えて、はるかに大きなものであることを覚えて、あなたのお名前を賛美いたします。あなたが国家に権威を与え、国家によって社会に秩序をもたらし、弱い人々を助けたり、犯罪を取り締まったり、必要な制度を整えてくださっていますことを感謝いたします。私たちはそこから多くの益を受けて生きています。それゆえに私たちも務めるべき役割を果たし、皇帝のものは皇帝に返します。どうぞそのことをあなたが有意義なものとして用いてくださいますように。同時にあなたの恵みに対してあなたに返していきたいと願います。あなたを賛美し崇め、あなたを礼拝し、また日々の歩みの中でもあなたのご栄光を崇めて歩んでいきたいと願います。どうぞ私たちの心をあなたに向けてください。あなたのご支配を犯そうとする圧力や危機に際しては、どうぞあなたがお守りくださり、お支えください。かつて教会が犯してしまった過ちを再び犯すことがないように、あなたの道がどこにあるのか常に確かめながら歩ませてください。御言葉によって私たちの行くべき道を照らしてください。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。